く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。こんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。2026年も運動で発達をサポートする情報を皆様へお届けしていきますので、お楽しみになさっていてください。新年最初の話題は、脳の活性化は脳幹からと題して、脳幹の仕組みと運動による支援についてお話ししたく思います。脳幹は生命維持の司令塔と呼ばれるとても重要な器官で、心拍や呼吸、意識の維持などを司っています。最近の研究では、運動がこの脳幹を刺激して心身の健康を劇的に向上させるということが明らかになっています。年齢や性別に関係なく、いつでもどこでも運動があれば脳は育まれていくのです。ですから、もう遅いとか年だからということはありません。私の母も間もなく82歳になりますが、心身ともに健康で、このお正月は6歳のひ孫と一緒にトランプやオセロなどをして遊んでいました。運動による刺激と内なる気づきによって、脳は年齢に関係なく発達します。生き生きと生活することを覚醒と言いますが、生命維持に加えて感覚を磨き、脳からの神経伝達をスムーズにする運動、この重要性について今日は詳しく解説していこうと思っています。まず最初に、脳幹の構造と基本的な役割についてです。脳幹は私たちの大脳と脊髄を結ぶ位置にあって、中脳、そして胸、橋という字を書くんですけど、胸ですね、延髄、この3つの部位で構成されています。延髄は生命の維持のコントロールに使われますね。呼吸、それから心拍、血圧、それから嚥下、飲み込みですね。こういったことにも関わって24時間働き続けてくれています。自律神経のね、機能を支配している、そういった器官になります。そして中脳や毛様体、不活系、脳幹毛様体についてはですね、脳から全身に信号を送って、意識をはっきりさせたり、覚醒状態を維持したりする。こんな素晴らしい役割があるんですね。そして、今日というのは、感覚と運動の中継をしてくれる期間なんですね。あ、手を動かそう、足を動かそう、そういうふうに意識をしなくても皆さんは立とうと思ったら立てますよね。ここの中継地点、これが今日になるわけです。そして、自律神経、ホルモンのバランスや免疫機能の調整をしている、こんな役割も脳幹にはあるんですね。視床下部などと密接に連携して、体温の調節、睡眠のリズム、ストレス反応の制御ですね。こういったコントロールなどをしてくれている、とても重要な器官が脳幹にあたるわけなんですね。特にこの冬の時期、太陽に当たる時間が少なくなってくると、睡眠のリズムや、普段同じように感じているストレスであっても、とても強く、深く、傷ついてしまったりするなんていうこともあるんですね。これも脳幹 がしっかりと体温の調節や日の光を、大脳小脳に伝えてですね、運動の指令を出しているという、こういった脳幹の役割、延髄、中脳、胸という、この部分をしっかりと活性化させる。ここによってですね、冬の時期もストレスを緩和しながらですね、生活していくっていうね、こんな礎を作ってくれている、重要な脳の器官なんですね。はい。では、実際にこの脳幹を活性化させる運動をね、運動との関係、メカニズムについて、伝えていこうと思います。運動や、が脳幹に与える影響というのは、物理的なもの、そして科学的なもの、そして神経的なものという大きく分けると3つの側面があって、最近の研究ではですね、このウォーキングをする時に頭の位置がこう上下に揺れる、ね、物理的にねこう上下に揺れるという、これがですね脳幹に伝わることで血圧の調整などに、こうまあ、良い影響を与えるという研究結果が出ています。このような適度な衝撃が脳幹の血管に作用して高血圧の改善に寄与するというね、こんなメカニズムがね、解明されてきてるわけですね。素晴らしいことです。そして軽い有酸素運動を行うと、脳幹の正反角というふうな部位なんですけれども、ここが刺激されてですね、ノルアドレナリンが放出されることで、脳全体が覚醒していく、覚醒レベルが高まるということなんですね。子供たちで言えば、学習の効率が上がったり、集中力がね、上がったり、という、こういったことにつながってくるんですね。そして三つ目、この神経伝達物質ですね。これの分泌が盛んになるということです。運動はね、脳幹やその周辺でセロトニンというね、幸せホルモン、聞いたことありますでしょうかね。心の安定などを図るホルモンや、ドーパミンですね。意欲とか、やる気とか、達成感とか、こういったね、神経伝達物質、これを分泌します。で、これによって、精神的な安定やストレス耐性ですね、ここが、強まっていくわけなんですね。はい。この運動の素晴らしさは、この3つ、覚醒レベル。そして神経の伝達物質が出ること。そして、物理的なね、刺激によって、血圧の改善などですね。こういったことが言えるわけですね。さあ、それでは、三つ目。脳幹を高める運動の重要性ね、メリットについてお伝えしていこうと思います。この先ほどね、自律神経系ね、ここを刺激するというふうなことでしたけれども、こう単にね、むちゃくちゃにこう運動していくね、そういうことだけではないんですよね。単なる筋力向上、体力向上ではだけではなくてですね、メリットは心の方にも働きかけていくということがわかっています。はい。脳幹が活性化すると、交感神経と副交感神経のバランスが整うために、睡眠の質の向上、それから疲労の回復、そして免疫力の向上ですね。これが期待できます。はい。そして、認知機能ですね。これは、海馬 というね、記憶を司る中枢ですけれども、ここをね、刺激するための、タンパク質を分泌することが分かっています。で、脳幹によって覚醒して、その覚醒した脳を維持する。そして、海馬によって、記憶を定着させていくということで、認知症の予防にも効果を発揮するということで、今、デイサービスなどでも盛んに運動が取り入れられていますけれども、こういった軽運動ですね、軽い運動によって、私たちのね、脳幹の機能は高まっていくということなんですね。そして、学習だけでなくて、体のね、バランス感覚の向上、平衡感覚ですね。はい。ここも、改善が見込めるというデータがあります。脳幹は小脳とも密接に連携しているので、複雑な動き、こう自動化する動きをね、こうスマートにしていく、自動化するというね、こういったプロセスに関与しているわけなんですけれども、定期的に運動を続けていくことですね。これによって神経回路がどんどん強化されていく。それによってバランスをとる自分の機能ですね。これが整ってきますので、あ、ちょっと体が傾いてるな、とか、あ、横向いてるな、とか、こういったことを自分で気づけるようになるわけですね。これご年配の方だと、転倒予防ですね。それから、スムーズな動作。こういったところの維持にもつながります。小脳のね、トラブルがある方たち、少しこう、歩幅が小さくなるなんていうことあると思うんですけれども、こういったことのね、改善にも無理のない運動をね、継続的に行うことができるといいですね。特に、ウォーキングや、簡単な、足踏み、ですとか、指先の動き、そして体幹のトレーニングなどね、こういったことがおすすめです。はい。じゃあもう少し詳しくおすすめの運動を言ってみたいと思います。ね、一つ目はリズム運動ですね。はい。少しの早歩きや腕をしっかりと振ってウォーキングをするというね、この一定のリズムで運動するということが、脳幹からセロトニンを分泌させて、自律神経を整えるのに最適なんですね。はい。少しの早歩き程度でいいですよ。ねえ、だらだらと汗をかくようなジョギングで、なくても構わないんですね。はい。そして、二つのことを同時に行うなんていう運動。これもね、おすすめなんです。例えば、歩いてるときに計算をするとかね、しりとりをしながらお散歩するなんていう、こんな二つのことをね、一緒にするというね、デュアルタスクなんていう言い方をすることもありますけれども、こういったことがおすすめなんですね。脳幹の処理能力、そして大脳との連携がね、強化されますね。歩きながらね、前を通っていった車やバイクのナンバー、ですね。これを足し算するといくつになるかな？なんていうのを計算してもいいですし、足したり割ったり引いたりかけたりすると10にならないかな？なんて、そんなね、計算をしても楽しいと思います。こうやって2つのことですね。頭のことと体のこと。同時に行うというのも脳幹を活性化させるおすすめの運動なんですよ。はい。そして、3つ目、体幹トレーニングと平衡感覚です。片足で立つ というね、こういったこと、体幹を意識したエクササイズ。これはですね、脳幹を通る姿勢反射、姿勢制御の神経系ですね。ここを鍛えてくれる運動になります。はい。全身のね、バランス機能を高めます。ので、ぜひね、この、平衡感覚、最近ちょっと転びやすいわ、とかね、バランスを崩しやすくて、とか、ですね、ちょっと試しにですね、立ったままで靴下を履くことができるかな、なんていうのを試してみてくださいね。はい。このようにね、私たちの脳幹は生活活動の基盤となるね、重要な器官なんですね。さすが生命の根源というところでしょうか。ね、脳を活性化すると若返り、と同時に心身の安定ももたらしてくれる、そんな素晴らしい器官なわけですね。健康維持のために、日々の生活の中で軽い有酸素運動を取り入れたり、リズム運動を取り入れることは、最も効果的な脳のメンテナンスと言えるのではないでしょうか。はい。ジニアスラブでは、脳を活性化するプログラム、ブレインジム、そして、ムーブメントベースドラーニング。ベースをですね、運動で整えていこうというプログラムを皆さんにお伝えしています。今回は1月の18日に東京都杉並区でどなたもご参加いただける体験型のプログラムを開講しますので、詳しくは概要欄に書いておきますので、ぜひそちらからお越しください。また2月3月は沖縄講座や鹿児島講座もあります。ホームページからどうぞいらしてください。それでは今日はこの辺でごきげんよう。今道久恵でした。